私も省吾が市長に対して一般質問を申し上げます。いよいよ平成28年の12月定例議会一般質問もフィナーレの時を迎えます。私も市長に対してお返しのいらないお歳暮を進呈をしたいと、そして新たな年に飛躍の年になるようにという思いを込めまして一般質問をさせていただきます。どうか簡潔なるご答弁をお願いをいたすところでございます。さてまず最初に平成28年の生き姿勢を振り返ってというタイトルで質問をいたします。多事多難な平成28年も間もなくあと20日ほどで、新しい年を迎えるという事態になっております。本年は何と言いましても、本市にとりましては市長がリーダーシップ、そして、本県等選挙区選出の谷川議員のご尽力によりまして国境離島新法が制定をされたということは高く評価するところであります。市長は離島振興協議会の会長であり、そして離島全国離島振興センターのセンター長でもいらっしゃいます。やはりいろんな知見から国会議員並びに各界の皆さん方に陳情をし、そして見聞を深めて全国の離島の振興に寄与すべく努力をされておるところは高く敬意を表します。この新法を通じてやはり離島の国境離島の置かれている立場というのを十分認識をして離島島民の恒久的な幸せのためにご尽力を賜りたいというふうに考えております。そして、本年度は市長選挙がございました。当初は無投票であろうかと考えておりましたが三つどもえの選挙戦で見事に白川市長が参戦を果たされたところは皆さんご承知の通りであります。私はなるべくならこれだけご尽力をしていただいておりますので無投票当選になるのかなと思っておりましたが、そうはどっこいいかなかったという、そこら辺も含めてですね、総合的に今後の在り方を施策を再考して第3期目のですね、やはり市政を担当していただきたいというふうに恋願っております。そして3点目にはですね、市長が自ら選挙公約に挙げられておりましたウルトラマラソンを第1回大会を正解でに、開催をすることができた。このことは私は当初の津々浦々で拝見をいたしておりましたが、やはり地元の皆さんがランナーの皆さんと一体となった応援をしておられました。非常に地域のいわゆる意識の汎用に役に立ったなと、大にこういう企画をですねして行きは一つなんだよと、行政も住民も一つなんだよと、そういう意識のですね高揚を図っていく、こういうのはですねどんどん進めていただきたい、そのように考えております。そして4点目は、私も地元におりますが、白砂 聖書のあの続き山にやはりゴムチップ舗装18銀行の監督さんの監修を得まして立派に完成をいたしております。夕方覗いてみますと夫婦でウォーキングス老若男女の皆さん方がですね健康づくりに増進をしておられます。そして小学校の駅伝大会中学校の駅伝大会と立派にあの環境の中で大会が実施されておるということは非常に好ましいことであります。ここで一つ市長に提案がございます。あそこにお休み場というところがございます。白砂八幡のそこのところは芝公園から海が見通せます。松林がございます。一部50メーターぐらいは伐採をしております。他はすべて雑草で覆われております。そして私は今自分が造園に興味がありますのでいわゆる松もですね枝を抜いて風通しが良くすればですね虫はつきません。私も今まで30年近く松を育てておりますが一度も消毒はしたことはございません。冬にいわゆる雑草の中に冬眠をしてそれが新芽が出るときに啓蟄を過ぎていわゆる樹木に入り込んで松食い虫が、松食い虫が繁殖をし松が枯れる原因ではなかろうかと考えております。景観ロケーション等の素晴らしいものがございますのでこうした面もですねやはり環境を保護する上でどんどん推進をしていただきたい。やはり議会としては今身近な原三心病院でですねああいうとこにタクシーが突っ込むというような甚大な事故が発生しております。今の車のオクラが多ございます。アクセルとブレーキを踏み間違えますと大変な事故になります。ですから私たち議会も進めるとこは進める、アクセルを踏む、そしてブレーキをかけるとこはブレーキをかける、これが健全な議会制民主主義の姿であると考えておりますので耳障りの悪いとこもあるかもしれませんけど、ご清聴を願いたい、よろしくお願いをいたします。そして5点目でございますが、芦部中学校新築候補地をめぐる危機管理住民意識を無視した紆余曲折の対応がいわゆる建設を遅らせてしまったのではないかというふうに考えております。これは教育委員会の結果を受けて市長も中中学校で芦部中学校は建設をするという態度を固められております。私は1年前の12月にどんな質問をしたのかなということで、通告書を見てみました。そうしますと芦部中学校建設予定地の選定についてという通告をいたしております。芦部中学校建設検討委員会の答申を尊重してふれあいグラウンド周辺に建設する予定であるのかと、そして無駄遣い財政改革に逆行するのではないかとこういうふうに申し述べております。住民そして、芦部工区の用地等検討委員会の皆さん方のいわゆる答申を尊重されふれあいセンター、ふれあいセンター付近を見直され中中学校に、いわゆる 橋部中学校を建設するというふうに決定をされております。そしてこうした中、今議会にも橋部中学校を中中学校に新築で建築するようにという請願が出ております。私はそれも一つの考えであろうと思いますが、順序をちゃんと踏んでいただきたいなと。耐震調査の結果もまだ発表はされておりません。こうしたことを手順をきちっと踏んで、やはり皆さんに、住民の皆さんにこうだからこうなんですよと分かりやすい説明をしていただきたい、そのように考えております。次に、芦部小中学校、芦部小学校、はい、あ、すいません、もとい小学校、中学校、消防用施設改修工事の指名競争入札において、特定の一社から見積もりを取って、その見積もりを設計書にそのまま採用し、そしてかつ最低制限価格を設けて入札をしたと。これは事務手続きの不備というような教育委員会の見解を示されましたが、最終的には私は教育委員会に今回、答弁を求めておりません。何かと申しますと、執行の長に対して総合的にご判断をいただきたいと、こういうことは今後あってはならないというふうに考えておりますので、対処交渉的に俯瞰的に、市長の見解を求めるものでございます。そして8番目、小さな8番目ですね、市長選挙、白川市長が当選をされた後に他の候補者を支援したということで指名を回避をされたというこの問題、私は非常にこの問題はあってはならないのと。法的にどうのこのは私は申し上げたくない。道義的にあってはならないなと。私はラグビーの精神で言いまして、戦いが終わったらノーサイドじゃないかと。お互いに息の信仰のために力を合わせてやろうじゃないか。私は本当にこうしたことがあるということは情けないなと。民主主義の時代にこうしたことがあっていいのかなというふうに道義的に思っております。嫌だなと、あってはならないなというふうに考えるんですが、市長はいかがでしょうか。私は司法の判断に仰ぎたいというふうに考えを述べております、述べておられます。いわゆるこの問題は、行政の裁量権が正当なのか違法なのかという問題に尽きると考えております。いわゆる職権の乱用は認められるの、職権として認められるのか否かということに尽きるというふうに考えております。政治といわゆる有権者国民の関係は人民による人民のための政治、主権者は人民であるということが私は民主主義の基本理念であると考えております。こうしたことは市長もどうしてそんなふうにされたのかなと、本当に私も信頼をしておりましただけに本当に残念でならない。同じ意気投民として私も過去に支援をした一人として今後こういうことがあってはならないと、例えばこの次の市長さんが他の人がなられた場合に 市長と同じことをしていいのかというふうになるわけです。冒頭で申し上げましたように、戦いが終わったラグビーの精神じゃないですか。お互いに讃え合ってノーサイドで、あるべきと考えておりますが、市長のお考えをお聞かせを願いたい、そのように考えております。3点目でございます。育種の雇用情勢は、県下ハローワークで最低の不名誉な記録を更新をいたしております。11月末の有効求人倍率も県下で最低 0.85 でありました。昨年の、12月にも私は白河市政2期目の検証総括についてということで、第3項目目に県下ハローワークで最低であるというふうに、どうか改善はできないかということを申しております。ですから私もね、すぐに行使なさいということは喫緊の、課題とは考えておりません。ですからもう次の質問にも関連するんですが、この一番最低な時にこそですね、一番人間がですね考える、幸せになれる、どん底の底からですね上に立ち上がる、そうした絶好の機会であるので、いわゆる一過性に終わらないように、一時的に景気がいいだけじゃなくて、恒久的に景気が右肩上がり、そしてまた一時期踊り場がある、そしてまたで、まあそれが本当の景気です。いつまでもね上がるわけはないし下がるわけではないし、しかし恒久的にここならではの政策をね打ち出していただきたいなというふうに思っております。もうここにはね、やはり学校等にもハローワークを通じて地元の企業の説明会をしたり、いろんなご努力をしておることはですね重々承知をしております。しかしながら、やはり極端に申し上げましてね、いくらスーパーマンが来て頭に立って内田の小槌を振ってもなかなかできない、後からみんなをオーラしてみんなと共に進もうという姿勢がなければ、私はこうした危機的状態を打破するにはいかない。皆さんここは辛抱してくださいね、今からやりますから辛抱しましょうということを私は意味軸も共有すべきではないかと考えるのであります。そこでいわゆる通称一期ビズと言われておりますが、一期市産業支援センターのセンター長募集についてのインターネットに、100万で募集しますよとポーンという記事が掲載をされております。これは一期市のホームページ以外の、ところをダウンロードいたしました。それで私もこの件に関しましてはですね、昨日同僚議員からの、いわゆる、再生交付金の面に触れまして、新上五島町のことを市長も若干触れられました。確かに私も新上五島町の事例をですね、電話をしてお聞きをしました。担当者の方は申されました、全く同じでした。80万で募集したら 募集は誰もなかったと。そして条件と100万を提示したら募集があったと。それに新上五島町の場合は支援員として3名18万で募集をしたと。まあ長崎県内では大村市ももうすでに、 募集は締め切っておるようでございます。ですから私はですねここで、議員にですね議案を提出以前にまだこれは予算に関することですね。おそらく3月の予算で上がるのかなと思いますが議員にある程度のですね紙ごとは相談をされたのですかと電話するがされましたかと言ったらはい議員にはこういう旨公募をするということは事前に通知をしましたと。私は壱岐市議会においてはですねその100万で募集するというのは私も耳が遠いかもしれませんが一部の議員さんには連絡があったかもしれませんが全員協議会等で、このことは聞いた覚えはございません。確かにですね、市長がこれは専権事項であることは私も分かっております。壱岐市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例施行規則第15条で、これは市長の専権事項として、認められております。しかしやはりこうしたですね私にすれば高額ですよね。市長さん、市長の給与は80万ですね。まあそれ、まあそれにボーナス退職金も入りませんで市長より下です。副市長の給与は確か副市長68万ですか月給は。ああそうですか。ですからこれはまあボーナスあれしても年俸でいったら1200万になりませんね。ですからかなりの高額です。私はですね費用対効果があればいいというような議員さんの話もありました。うん、それもそうですよ。以前に私は市長から相談をしてある人が病院企業団に入るときに県とのどうも関係がぎくしゃくしてるから県から一人副市長を招聘してはどうかとで前市長を招聘されました。その時に私は賛成討論で申し上げました。総合的に判断して壱岐市のためになればいいんじゃないかと。市長はその時はためられましたけど結果的にはご判断されて提案をされ可決された経緯はございます。そういうことも僕も熟知した上で申し上げるのであります。やはり議会とこうした面はですねどうでしょう。議会はチェック機能ばかりじゃなくてですね私のようなやかましい人間がおるから言わんがいいかもしれませんけどもこういう面は両輪の関係でいいんじゃないですか。両輪の関係で私は、そのように考えております。そして本議会におきましていわゆる壱岐市の中期財政計画が示されました。そうした中一般職員特別職俸給賞与の増額が提案をされております。今議会でみんなには住民には辛抱してくれと言っとってこれで果たして通るのかなという思いがございます。私は未熟もこういうことでできるのか。平成31年度にはですね歳入を上回る歳出が歳出超過に陥る。そうしますと財政調整基金を取り繰り減災基金を取り崩し補填をしなければならない事態に陥ります。白川市長は1期目の時はですね本当に業界交渉努力をして 1.2 あった実質公債比率を 7.8 まで下げておられます。それから今度はまた現在うなぎ上りに上っております。最終的には 10% 前後に跳ね上がる見通しであります。こうした中に どうしてこういうふうにいわゆる月給100万のいわゆるセンター長を募集する。しかしこれはね、義務的経費を圧縮しないことにはですね、財政再建はできませんよ。投資的経費を抑えたらどうしても息のような場合ね、産業再生にはつながりません。私はそのように考えております。総合的に申し上げましたが、市長の簡潔なご答弁、簡潔明瞭なご答弁を求めたいと思います。
落とし島正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
ただいま落とし島、4番落とし島議員から、私の市政の1年を振り返って落とし島議員の目から見た、市政を振り返っていただきました。それぞれに、いろいろいただいたわけでございますけれども、やはり落とし島議員の、立て板に水、素晴らしい、演説といいますか、ご質問、立て板に水のですね、流れの中で、私もいや、そうだったかと、私までもが錯覚するようなことまでもですね、非常に理路整然と申されました。その中で私は、教育委員会の問題、私の指名会費の問題等々につきましてはですね、その案件が上がった議会の折に十分お話もいたしましたし、議会としてもその時点で、その問題については決着がついております。ここであえてそのことについてもう一度私の見解をということでございますけれども、それは申し上げることはございません。ただその今までのおっしゃった中でですね、2点だけ反論をさせていただきたいと思っております。まず1点目、小さな項目、9項目目でもございますけれども、県下雇用情勢が県下ハローワーク管内で最低の不名誉な記録を更新中であるということを通告書でいただいております。で、私は雇用情勢というのは求人倍率だけではないと思っておるわけでございまして、また不名誉な記録の更新中、この更新中ということが数字であるのか、再開を更新中なのかということについても反論を申し上げたいと思っております。壱岐市の有効求人倍率、確かに9月期、10月期につきましては 0.86 倍、 0.85 倍と県下のハローワーク管内でも最も低い状況でございます。これは事実でございます。で、本年の有効求人倍率の推移を見てまいりますと、昨年の12月期において0.99 倍で県下最低という状況を昨年12月期に脱出をいたしました。そして本年1月期には実に約20年ぶりに1倍を超える求人倍率 1.05 でございましたけれども、その後も1倍に近い状況で推移しておりました。7月期には再び1倍を超える 1.09 倍、8月期も 1.11 倍と県下でも4番目に高い順位となっていたところでございます。この時にご質問を受ければ良いだということでですね、胸を張れたわけでございますけれども、残念ながら現在ではまた最下位になっておるところでございます。ところで私は先ほど、求人倍率だけがこういう情勢ではないよと申し上げました。それはなぜかと申しますと、私はやはり求人倍率というのは、いわゆる求職者とそれに応じる方の比率でございます。ところで私がやっぱり一番大事に重要だと思っておるのはですね、完全失業率がどれだけなのか、その地域で。私はそのことが、求人倍率よりもですね、はるかに、その地域の雇用情勢を反映していると思っておる次第であります。そういった観点から申し上げますと、私が持っております日本地域番付という表がございます。この中で 長崎県の完全失業率ランキングを申し上げます。悪い方から申し上げます。松浦市 8.061 以下、対馬市、川棚町、佐世保市、平戸、これが悪い方からの 5つであります。で、いい方、いわゆる数字としては低い方ですね。21位、一番低い、一番いい、まあ、もちろん一番完全失業率の少ないところ、小値賀町、これは 3.67 で素晴らしいですね。波佐見町、4.9、西海市、5.1、長与町、5.2、壱岐市、5.349、壱岐市は完全失業率においては、失業をしていない方から5番目でございますので、このことも申し上げておきたいと思うわけでございます。そういったことで確かに、有効求人倍率、それも雇用情勢でございましょう。しかし完全失業率の多い少ないも、失礼しました、雇用情勢に入っているということをですね、私はそのように思っているということを申し上げておきたいと思います。ちなみに3カ年間の雇用情勢の変化でございますけれども、この3カ年間で一番悪かった時、それは平成26年5月でございまして、 0.47、 これが壱岐市の有効求人倍率でございました。ご参考までに申し上げておきたいと思います。そして、次の、最後の月額100万円を支給する壱岐市産業支援センター壱岐ビズセンター長募集に議会軽視も甚だしい限りであるということのご質問を受けております。でその中で、新上五島のことは私はあんまり申し上げておりませんけれども、
昨日ね、
大村氏のこと、もちろん、名前はいいです。そこで議会が説明を受けてないということを言われま、書いてあります。で私はそのことについて、議員皆様方にもお尋ねをしたいと思っていますけれども、9月8日議会全員協議会で壱岐市産業支援センター仮称の創設についてというご説明をいたしております。ここにその、説明、壱岐市の現状、壱岐市の課題、解決策、そこに FBIZ 方式の産業支援機関の設置をしたいんだということ、そして2ページ目にそのスケジュール、そして産業支援センターの機構図、本知恵を出しております。この説明をいたしておりますということの次には、ここに佐野部長の口述書もございます。そしてさらにはこれはメモでございますけれども、人件費を含めて3000万円ということだけど足るのかというご質問、国境離島新報で赤字補填ができるのかというご質問、この3000万円ぐらいでは企業支援にならんじゃないかというご質問、選考委員のメンバーはどうなるのかというご質問、こういうことも質問を受けております。ですから本島議員はお忘れになったのかもしれませんけれども、9月8日皆さんの前でこの壱岐ビズ100万円あげますと、そして壱岐の産業支援センターを作りますと、皆さんの前でご説明しているということを申し上げておきたいと思います。あと残りの議員さんがいやそれは違うとおっしゃるならばぜひお願いしたいと思っております。でその中で議長からその場でそのことについては十分説明してくれというさっきのメモでございますけれども、ありますので、この場でこの壱岐ビズについてご説明をさせていただきます。壱岐市では市民や議員の皆様からのご意見を賜りながら、昨年度策定した壱岐市町人仕事創生総合戦略において壱岐の豊かな恵みを生かし活力あふれる町づくりを基本目標の一つに掲げ、新産業創出企業誘致プロジェクトを政策の柱としております。その中において企業支援地場産業の振興を謳っておりますが、 壱岐市産業支援センター事業につきましては、中小企業振興、企業創業支援による地域の活性化や雇用創出を目的とした地域創生の王道ともいえる事業と考えており、本事業に取り組むにあたり、市議会9月会議の期間中に、全員協議会の場において、議員の皆様に事業内容並びにセンター長の募集にする、着手することについて、ご説明をさせていただいたところでございます。壱岐市産業支援センターは、富士市産業支援センター、通称 FBIZ をモデルとした事業でございますが、FBIZ は経営相談を主とした産業支援機関ですが、その大きな特徴は、相談者である中小企業の強みに着目し、それを売上の向上につなげる知恵やアイデアに結びつけて提案し、売上向上という目標達成のための継続的な支援を行うことにあります。具体例を一つ紹介いたします。機器の老朽化で廃業も考えていたレトルト食品メーカーが FBIZ に相談に来られました。その際、大量生産ができない弱点が強みになると助言し、 IT に詳しいスタッフが支え、ブログで100食からレトルト食品を作りますと PR といたしましたところ、注文が舞い込んだとのことで、コストをかけずに経営改善に導いたとのことです。この FBIZ モデルは国のよろず支援拠点事業の参考にもなっておりまして、現在さまざまな自治体で FBIZ モデルの産業支援の導入が検討実施されており、全国的な広がりを見せている状況にございます。その要因はやはり FBIZ の実績によるところが大きいと考えております。 FBIZ では年間4000件という以上の相談を受け、支援を行っております。そして売上の向上という成功事例を次々と生み出し、そのことがさらなる相談者を呼び込んでおります。FBIZの直系の支援機関である岡崎市ビジネスサポートセンター、通称岡ビズにつきましても同様で、年間約2500件の相談を受け、成功事例を生み出しております。その後に続く天草市においても同様の現象が起こっております。このように目に見える形で成果を出している FBIZ モデルが全国的な注目を集めるのは当然の結果と言えるのではないかと考えます。また今回のセンター長募集にあたっては、月収100万円という数字が幾分センセーショナルな形で取り上げられておりますけれども、FBIZ モデルの産業支援は、端的に言えばビジネスコンサルティングでございます。それも相談者自身が気づいていないような企業の強みを見出し、明確にして、それを売上の向上につなげる知恵やアイデアを提供します。もう一つ大きな要素は、その売上の向上に企業の資金をできるだけ使わないという点であります。このようにセンター長にはかなり高度なビジネスコンサルティング能力が要求されるところであり、相応の報酬を支払うことが必要であると考えます。なお民間であれば、このレベルのこのような優秀な人材は年間2,000〜3,000万円程度の報酬でヘッドハンティングにより確保するとお聞きをいたしております。 FBIZ モデルの産業支援に携わる人材の要件として、卓越したビジネスセンス、高いコミュニケーション能力、そして相談相手を尊敬し支援を継続する情熱が求められますが、本事業の政府はいかにこの要件を満たす優秀な人材を確保できるかにかかっております。先行する FBIZ モデルの支援機関の成果も人材によっているところが大きいと考えられます。また応募される方には、現在の職を辞していただく覚悟、壱岐市に居住していただく覚悟、思うような成果が見られないなければ失職する覚悟が必要になりますが、壱岐市といたしましても、産業支援の本丸である中小企業振興、離島という本土と比べ不利な条件下で雇用確保に取り組む覚悟を示すことも必要と考えました。さらに FBIZ モデルを採用した全国の他の産業支援センター長の報酬金額も考慮した上で、総合的に検討した結果、100万円という報酬付き額で公募を開始したところであります。 F ビズモデルの産業支援の根底にあるのは、地域の経済を支える中小企業者への尊敬の気持ちであり、中小企業者の挑戦を一緒になって支援していく情熱であります。センター長の最終選考にあたっては、地域の事業者の方に選考委員として参加していただき、本市の地域振興にふさわしい人材かどうかを判断していただく予定としております。また、本市の中小企業や創業希望者に寄り添いながら支援を行う本事業は、まさしく住民共同のまちづくりの精神を体現する事業になりうると考えております。そのような事業となるよう本市も取り組んでまいります。なお、ご参考までに申し上げますと、岡ビズの秋元センター長によると、F ビズにつきましては、約7割の相談者が売り上げが上がった。岡ビズについては、3割が売り上げが上がった。4割が売り上げが上がる見込みと回答するアンケート結果が出ているとのことであります。回答するアンケート、失礼しました。本事業につきましては、職員の皆様にも、議員の皆様にも、失礼しました。議員の皆様にも、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、切にお願い申し上げるものでございます。私は、今、生きビズのことを申し上げました。これは、生きビズをすると、取り組む。これが目的ではございません。私は、今回4月の選挙の時に、2期8年の実績と、新たな4年への挑戦ということで、皆様にお約束をしてまいりました。その一番最初に新たな挑戦、4年の新たな挑戦について、町人仕事、創生事業の強力な推進、人口減少対策、雇用対策に全力と書いております。私はこの公約を実現するために、その方策の一つとして、生きビズを導入を決めたわけでございます。私は皆さんの公約に応えるために、こういった政策を皆様方にご提案しているわけでございます。もし、それではつまらんということであれば、どうぞ、合格を飛ばして議論をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、音島議員。
市長、今の答弁ですね、行政報告で述べるべきことじゃないですか。いいですか。きちっと市民の皆さんに生きビズの内容、100万ということは私たちに言ってないですよ。産業支援機構、いいですか。それをセンターを作る、センター長を募集するということはね、ちゃんと資料に渡してもらいました。ここで全教がありましたから。逆に行政報告で述べることじゃないですか。市民の皆さんにコミットメントするならば違いますか。全教の時に100万ということは聞いてないです。皆さん聞きましたか。100万というと聞きましたか。ですから、30万聞いたよ。100万で募集すると聞きましたか。止めて。いいです。
あ、いいですよ。はい、白川市長。
私は今音島議員の言語道断、議会軽視だとおっしゃるからですね、そこに、ちゃんと9月8日に行っておりますということ、そしてその折に、議長から詳しく説明してくれということでありましたから、その時にご説明したことを音島議員が理解していらっしゃらなかったから、あえてここでご説明をしたところであります。その中で行政報告で言うべきだと、今回の行政報告でございます。12ページをどうぞご覧いただきたいと思っております。
はい、音島議員。
はい、今行政報告でね、述べたと言っておられますが、何行ですかね。2行か3行ですよ。今のように詳細に述べればいいじゃないですか。 だからマスコミなんかが全部騒ぐんじゃないですか。みんながあれするんじゃないですか。情報を正確に伝えればさ、問題はないんじゃないですか。違いますか。だからですね、まあいいでしょう、私から言いますからね。要するに財政状況が非常に厳しい中でもね、これだけ今回も給与を上げる条例が提案をされておる、法外な金額のいわゆる報酬を提案をすると、そのことが果たしてですねプラスに転じればですね、私は何も言わない、結果が示すことですから、ここでとやかくは申し上げない。何か反論あれば結構ですよ。
はい、白川市長。
まあ、議員を含めた特別職の人事勧告による率のアップ、それは議案出しておりますから、その議案で審議をしていただきたいと思いますし、今度今行政報告で申し上げました疫病についても当然のごとく議案として出します。その時に十分なご審議を賜りたいと思っておるわけでございます。そのことは先ほど来申し上げたところであります。
はい、音島議員。
私は政治の最大のテーマは民進楽は立たずであるということを申し上げて一般質問を終わります。